モグラフラジオです。
お願いします。
よろしくお願いします。月に一度のアートトピックの回、12月のアートトピックです。デザイナーのマガラです。
はい、おきちゅうです。というわけでございまして、
します。
まあ忙しいですな。
やっぱり絶対忙しくなるもんなんやな。
まあそうね。
なんか毎年毎年12月の頭になって、いや今年の12月は絶対忙しくならんようにだいぶ巻いてきたぜって11月をまずに思ってんねん。で今年の12月は楽やわって前半ちょっと思ってんねんけど、やっぱ絶対忙しくなる。巻いたら全然無駄になっていく。
あ、そう。
うん、
まあ、それほどでもないけどな。
嘘、めっちゃ忙しいわ。なんやろ。
まあなんやろな、飲みとかもあるじゃないですか。
そうね。
で例年に比べたら僕は他の忘年会的なものが一切なかったんで、その分作業ができてよかった。
そうだね。私もフリーランスやからさ、その会社のどうたらとかがほとんどないからさ、
まあ今状況的にはですね、
はい、
一通り全て終わりましたね。
そうですね。
12月の高倉和樹、梅沢和樹展も終了して、
はい、
搬出を終えて今ですけどもね、
はい、すっきりした感じですか。
毎年恒例のモグラグのクリスマスパーティーも終了し
ですね。そうですね。
まあモグラグギャラリーとしてはもうほぼほぼ業務を終了しつつあると。
そうですね。対外的にはもうお休みですから。
そう、対外的にはそうですね。あとはもう中のね、はい、大掃除やらなんやらが。
ごまごまと、各家庭と同じですね。
あるという感じでね。
はい。
まあ言うてももう、これ出す頃にはもっとですけど、今の段階でもう1週間来てますからね、2016年。年明けにはあれですよ、2016年のアートトピック総まくり。
そうですね。
今回はですね、
ほう、
野村康夫がいないんで。
そうや、寂しい。
そう、僕ともマガラでやることになりますよ。
いつも通りやん。なんかゲストとか呼ばんでいいかな。
ゲスト呼ぼうか。
ちょっと探してみようかね。
ちょっと考えようか、アートトピック。
なんか知らん人のその息吹欲しい。
あ、新たな、まあ、今年はね、夏ぐらいまではね息吹がいたんですけど、
ね、そうですね。
新風がいたんですけども、 そうだね、そのままどっかに飛んでいっちゃいましたね。風のごとく
風に吹くまま旅に出ましたね。と、いうことで結局いつも通り私のアートトピックになってしまいましたが、
はいはいはい、もう言うことないですね。
はい。
トピックもないです、僕はもう。
あ、そう。そうですね。
そう、ちょっとね、バラックアウト、
本当に
話題だったでしょ。
うん。
ちょっとね、行こうと思ってたんですけど、まあなんか延長するっていう話もあるやらないやらで。
あら、新年までぐらいに延長せへんかな。
うん、まあなんとかね、ちょっと見に行こうかなと思ってるんですけどね。
皆さんもぜひじゃあ、バラックアウトは行ってほしいと。
そう、なんか主催の一人の秋山くんっていう人が、カオスラウンジの新芸術校の2期生なんかな。何回か、あ、じゃあ一回うちに飲みに来てくれてね。とか、まあ今年も、京都モグラグで初個展をしたユバも参加してるし。
あ、そうなの？
へー。新芸術校の生徒さんが中心なんで、あれ自体。
なるほどなるほど。
そうそうそう。
なんか建築の人も入ってんのやろ、ちょっと、
なんか何人か共同主催してるらしいけどね。まあなんか廃屋っていうか、建て壊しが決まってる一軒家でやってるってね、
面白いよね。
最近そういうのよく聞きますけどね。
本当ね、チンポムのビルもあったし、ね、
ビルもそうやし、まあ一昨年ぐらいカオスラウンジ自体もキャラクラッシュ店っていうの
をね、
元ウソくんのおばあさんのお宅でしたっけね。
そうでしたね。
やったりとか、まあ3年前、もう3年、ビクションって何年前っけ。
わあ、何年前なんのあれ。でももう3年ぐらいかな。
ぐらい。で、あのプロジェクトも継続してるとも聞くし。
なんかまあ、どうなの？新しいとこでまたやるとか、そういうこと？
なんかやったやん。ビクション、ちっちゃいビクションみたいなや
つ。あ、ちっちゃいビクション。
今年あったりしました。
あ、そうでしたか。
まあなんかああいう、まあ、なんていうんですかね。ギャラリーからはみ出したといいますか。
はい。
そういう展示もまあまあ、何個か参見した今年でしたけどね。
なんかちょっと伸ばしちゃうけどさ、うん、それこそその前の芸術祭の話にも通じるし、うん、今日高倉和樹くんともちょっと話したんやけど、
うん、
やっぱ全国で空き家をもう何とかしてアーティストに何とかできないかみたいなさ、うん、のもいろいろやっぱあんだって。
まあそうやろな、
うん、
まあアーティストっていうか、うん、物を作る人はスペースが必要やからね。そうそうそう、ワンルームマンションでアパートで作れる作品限界あるからね。
せやな、特に東京なんか狭いもんね、
うん、まあね、
うん、だから東京のアーティストが日本各地の物件を別荘のようにね、格安とか無料でさ、
いや、うん、
ちょっとできたらいいのになとか、そういうのかな。
あのさ、吉本がさ、
うん、
あの吉本にもう芸人がさ、
うん、
夢を見ながら入ってくるやつがもう多すぎ、多くなりすぎて、
ほうほう、
まあ、吉本ってあの全国にあるやん、
うん、
大阪と東京がまあメインとして、まあ、福岡とか、
うん、
北海道とか、
うん、
いろんな主要都市には吉本劇場持ってるけど、
うん、
もうそれだけじゃもう抱えきれへんと。
そんなにいるねんな、
うん、で、 あ、でもこの話前もやったかもしれへんけど、
うん、
でも抱えきれへんけどどんどん入ってくるのどうしようかなってことで、
うん、3
年ぐらい前からあの地方芸人っていう概念を立ち上げて、
はいはいはい、
うん、その地方にもうその地域に住まわせて、うん、で地域のローカル番組とか、うん、その地域のパチンコ屋とかスーパーとかの催し物とかにどんどん出ていくみたいな
ん
で、
うんうん、
全国区ではないけど地元の人に愛される芸人みたいなんで、そこに住んで、
うん、
まあ、そこで税金を落としてみたいな
はいはいはい、
ことを始めてて、
うん、
まあ、あれはだからこうある一定以上 の、 あの人数になったからこそ始まった地方分散プロジェクトやけど、
うん、
まあ、アーティストはそもそもそんなに数が多くないから、うん、今だから地方に住んでも結局東京でしかビジネスできひんっていう弱さが絶対的にあるけどね、
うん、レジデンスみたいなのをしてとかやろうとしてるとことかもあるんだって
、うん、レジデンスなんか何にもならへんからね、
あれさそうやね、どうやってお金を回していくんやろう
とか、税金やろ、要するに。
だから国のお金ってことか。
とかその地域とかが、うん、その助成金を出して、
まあそうなのよね。
レジデンスしてもらってみたいな、でそこで地域で一個アート作品を作ってなんか何に贈呈するか、なんかまあ活動をやって報告するみたいなそういうことでしょうよ。
そうやねんな。
うん、
多分その空き家問題すごいし、来年からその空き家のさ、なんかこう税金のなんか制度が変わって、うん、空き家持ってるとちょっと損なるみたいな感じのもあるから。
もう変わってるで。
もう変わったの？
もうだから今上物がない方が税金が高いから、みんなだから空き家を壊しもできひんし。
はいはいはいはい。なんかそれで地方にめっちゃ金がいってるのもあんねんな、うん、なんかこれで地方を起こせよみたいなさ。
いやもちろんそうかもしれんけど、
うん、
あの文化的な、うん、そのアートだけに置き換えたら、
うん、
アート的な教育が全く成り立ってないような地方で、
うん、
いきなり現代アートを見せてもしゃあないってとこがあるやん。
そうなのよ。
結局やっぱり印象派とかにみんなが見に行くようなおばあちゃんとか、うん、あとラッセンを部屋に飾ってる若社長、40から60ぐらいまでの社長か、
うん、
あとはまあまあそれ以下の年齢とかやと、まあネットでね情報を掘ってるから、まあね、それなりに知識とかある人もいるんかもしれんけど、
うん、
まあ、何しかも、
うん、
あのそのとにかくトップダウン型でこう中央の政府が地方に何かをやるときって、
うんうん、
その間が全くないっていうのがね、うん、もうあれですよ、僕なんか三重県の山奥出身ですから、
はい、
あんなとこにいきなりアーティスト来ても何にもならへんって、もう肌で分かってます。
分かります、その気持ち超分かります。
間三つぐらいやろ
極端やな、
うん、相田光夫の漢字を変えた相田光夫を10人ぐらい作って派遣したらいいんちゃ
うまあでもその気持ちはね、うん、自分もまあまあ田舎の方から出て東京出てるからさ、うん、やっぱ分かもうどうやってやったらいいねんなんて分かりきったことじゃんって思ってしまうよね、うんうん、
めっちゃどうでもいい話していい？
いいよ。
今なんかあの地方の市役所が、
うん、
オーケストラを呼んだんやけど、実は、
うん、
ほとんど同じ名前の全然違う全然行けてないオーケストラがやってきてしまってどうこうするみたいな
映画みたいな
日本の映画が、
あ映画なんや、
全く同じそういう内容の映画が全く別タイトルで2本公開されてんねんけど、うん、なんでこんなことなんのって思って、
なんでそんなことなんの
映画館で予告編で流れててな、え何それみたいな、ほぼほぼ同タイミングでそろそろ上映 してるんやと思うねんけど、まあ、両方とも大した映画じゃないと思うねんけど、
実話をさ知って構想して全く別々で立ち上がったのかな。
実話でもないんじゃないの、フィクションなんじゃないの。
そんなことって起こりえんねんな。
起こりえるし、なんでそんなバッティング何年みたいな、うん、
せめてちょっと時期ずらさなあかんやろ。
うん、いやだからでもまあ要はでもまあその内容、2つの映画内容知らないですけど、うん、まあ、ちょっと感動するっぽいっぽいと思うねんけど、ぽいぽいやと思うねんけどどうせ、
はい、
まあ、なんかその地方の人がそうやって、うん、あの内容も知らずに名前だけで間違って呼ぶような方がむしろ田舎の市役所の感じってリアリティあるなと思って。
確かに確かに。
だから相田光雄の王がさ、王じゃない普通の王の人が来ても相田さん相田さんだもんってみんな言うと思う
言うと思う、
うん、そんぐらいの状況ですよ地方なんて。
そりゃそうよ、そりゃそうよ。
そこにいきなり今しのさ、うん、しかも今しやけどまだそんなに名前も出てないような若手のアーティストを読んでも
誰が何わかんねんっていう話じゃない。
わしゃわからんけど若いのはええこっちゃみたいなしか残らへんと思いますよ。
ほんまにそんなんまだいい方でさ、うん、めんどくさいのやってきてほしくないっていう人だっているしさ。
まあそうそうそうそう、うん、そうですよ
本当にね、
うん、まあだからもうしゃあないですよもう、
うん、
とりあえずだからちょっとずつ、うん、あのまずは東京に来させてちょっとずつなんかこうその間埋めるようななんかを やらんダメなんですよ、
うん、本当だね。
だから小難しいコンセプト偏重型のね現代アートだけじゃダメなんですよ、
う
ん、
そうだね。
うん、だからもっと分かりやすい、わこの絵かっこいいなみたいなのがないとダメだと思って活動してきました今年も。
素晴らしいですね沖さんが常々言ってるさアーティストももっと喋れなあかんとかさ、そういうのもさ、
うちはボトムアップ型ですからねうちは下から上ですから、
うん、そう結局喋れたり伝えたりせんかったらほんま何もできへんもんな。
そうそうそうそう、うん、
でそこが足りてないっていうこの地方圏も分かっていくしね。
そうそうそう、
そうですね、
はい、
ま、じゃあそんな長めの前置きをお聞きいただいたところで、
はい、
一つ目のアートトピック12月一つ目のアートトピックは
ですね、なんやろ
笑けるからそういう面白いの言えんのやめてくれ
一つ目のトピックなんやろいやちょっとなんか暗い話したから、
うん、明るく
無理やり盛り上げようかなと思って、
はい
はい、
ちょっと大御所になります。没後10年ナムジュンパイク展。
あ、ナムジュンパイクや。
はい、2020年笑ってるのは誰という展示がワタリウム美術館で行われております。
へえ。
ナムジュンパイク詳しいですか。
まあそんなには詳しくないけど、メディアアートってもうもはや誰も使ってない言葉の人ですよね、
うんうん、まあ、メディアアートの父です。
まあテレビモニターを使ったあれですけどね、
うん、ちょっとなんとなくプロフィール読みますね、
はい、
ソウルのとても裕福な家庭に生まれました、
うん、
朝鮮戦争から逃れるために東京に来て東京大学に入学します。
うん、
でそこから卒業して現代音楽を学ぶべくドイツへ行きます。
ああ、
シュトックハウゼンやジョン・ケージと出会いました、
はいはい
はい、1962年にフルクサスに参加、
うん、
世界初のビデオアート作品というものを発表します。
ああ、
でテレビを使ったアートの可能性を探るため当時西ドイツ、ドイツ行ってたけどモノクロ1チャンネルしかなかったから、
うん、
カラーテレビ放送が始まった日本に再来日してさまざまなメディア作品を発表していくというのが大まかな流れとなってます。
なるほど。
この人日本人の女性とも結婚してる。
うーん、
結構日本こんな日本にあれやったよね。
それ、あ、まあそこまでは知らなかったけどね、
うん、最終的にはアメリカで帰化したみたいですけど、うーんっていうね。でね、で
シュトックハウゼンとか懐かしいですね、
うん、ジョン・ケージとかな、
うん、
全然詳しくこう掘りこの辺現代音楽とかすごい私苦手やねんな。
あ、
もうパフォーマンス半分なんていうの、それこそピアノと何とあれしてピアノ壊してギター燃やして 服は切り刻み卵を投げつけるみたいなさとかもあったり、まあ、
現代音楽と電子音楽の初期はほとんど一緒で、
うん、
中心はドイツやって、
うん、
でまあちょっとジャズと途中から融合していくねんけど、うん、実験音楽って呼ばれてたところっていうのはもう音楽っていう概念をどうやって解体していくかっていうことで、で音圧とか、うん、そういうなんていうのののまあ実験も行われてんけど、うん、まあ一説には、うん、そのナチスドイツが、
うん、
その戦時中に、うん、その拷問とかの一環で、
うん、
人間の身体にどこまでの負荷をかけたらどういう反応をするのかみたいなことの中で、
う
ん、音のこともいっぱいしてて、すごい高周波を聞かせたりとか、
うん、
無教室にずっといさせたりとか人を、うん、拷問でね、
うん、
でそれの、
うん、
蓄積みたいなものが結局その音っていうものをその道具として使うっていうところから、うん、現代音楽がすごい発展したのはドイツは、まあ、それも一個理由があるとも言われてます。
なるほど、
うん、
でも確かに音をそんな風に拷問に使うってまずさ、うん、知らんかったらさ、
無教室入ったことある？あの ICC にあるやつ。
あるあるあるあるある。
ICC の無教室に入って1分ぐらい、1分と耐えれへんよ、
うん、
すごい不安になるやん。全く音が、
すごい恐ろしい、
音が全く反響しない無音の部屋なんですけど、うん、無教室っていうのは
なんかプンなんつったらいいんやろ無響音で反、
うわ今の現代音楽
すごい、ほんま今だって音のない世界をラジオで音で伝えようとするって無理な話やな。
そうで特にさ、シュトックハウゼンとかは、うん、やっぱあの何あのムーグシンセとか
開発した人も、
いや使ってやる人で、ムーグシンセはムーグっていう人が、ロバート・ムーグやったかなっていう
作った人か、
どうしてもドイツ人やから、
ね、あそうなんや。
アメリカに逃げて、
へ
でスパイ容疑でドイツ軍に捕まって、
はあ、
なもう嫁はんと離れ離れにさせられてみたいな人やけど、
ドイツ辛い中でいろんなものが生まれてきたんやな、
う
ん、
そうそうそう。だからあのまあ、うん、戦争っていうのは良くないことやけど、うん、戦争によって科学技術が進化するところはあって、
そうですね、うん、
それのまあちょっと電子音楽とか楽器とか、まあ、ラジオとかね、だからテルミンとかも基本的にもともとはラジオの短波を使った楽器やから
さ、
ああいうのとかも、ああいういわゆる科学的なああいうもんで音楽やるみたいなもんと、
うん、
まあ日本もね、竹光徹とか、
うん、そうですね、
そうだ、うん、あのほぼ同時期ぐらいに、
うん、
まあね、偶然なのか何なのか分かんないですけど、まあ第二次世界大戦中に数字国々と呼ばれていた日本とドイツがね、
うん、本当だね。
そうで現代音楽っていうのが最終的に名前としてつくねんけど、
うん、
現代音楽って、うん、まああのあれ
どういうくくりの、
ノイズとか
入
ってくんねんけど、
はいはいはいはい、へえ広いね。
とかノイズっていう音楽ジャンルが生まれたのって京都らしいで。
えマジで、
うん、世界中にノイズミュージシャン、ノイジシャン
いるいるいる
いるけど、
うん、
日本が発祥の地で、
すごい、
うん、
そんなことあんねえよ。
当時のだからその実験音楽みたいなものと、
うん、
そのパンクが融合したのがノイズミュージックで、
はあ、
実験音楽とジャズが融合したのが、うん、まあ
フュージョン、違うな、
違うインプロ、まあ、なんか実験音楽と呼ばれてる
感じ。難しい。そうか。
感じです。
なるほど。よく分かってきましたね。
うん、で当時ね、その特にあのこの
ジャンプページ、
ナムジュンパイクとかの頃って、
はい、
一応読んだんやけどな、タイトル忘れたな、メディアのね本がねあってね、
うんうん、
メディアはマッサージでやる。っていうね、
何それ素敵、
うん
うん、
あのことを言った人がいるんですよ。
ほうほう。
で最初メディアはメッセージって言われてて、
うん、
そのそれはもう分かりやすい
よ、すんなり理解できるね、
うん、もうまあ昔はさ手紙とか文字とかやったものが映像になって、
うん、
でそこそれ自体がもうメッセージの発信力とあと受信力も半端ないと、
うんうん、
メディアメッセージ、
うんうん、
やねんけど、うん、テレビこの頃にはもうテレビをもう毎日ダラダラとさ、うん、もうとにかくつけたりとかさ、うん、気づいたら5時間も6時間も見てるような状況が普通になってる中で、これもうメッセージを超えてると、
ほう、
もうマッサージやと思う。
そういうちょっと皮肉った意味やったってことね。
そうだから、あのメディアによってなんていうかこう解きほぐされてるようなというか、なんかいじもうなんか頭の中いじられてるやんけみたいな、
はいはいはいはい、
こととかがこの当時のメディアアートの人たちのなんか一個のテーマやったと、
そうあった、なんかやっぱり
僕は解釈してますけど、
ナムジュンパイク氏もあの同じようなこと言ってて、もうテレビなんてあかんみたいな、一般的にテレビなんか見てる場合じゃないぞと、
うん、
こういう風にメディアって使うもんじゃねえだろうみたいな、うん、そういうとこからへのもっとアウトローなやり方でやっていかないとダメだとか、うん、アーティストはアウトローじゃないとアーティストの意味ないぞとか、
うん、
なんかそういうの結構言ってたみたいだね、
うん
うん、ですごい面白い言葉があんねんけど、
うん、
1974年にナムジュンパイク氏が現在のインターネットと原型となるものを構想してんねやんか、うん、情報が
そんな時からキャリアあんねんな、 それは知らんかった、俺80年代の人だと勝手に思ってた、
全然だって62年にフルクサスに参加した時からもうすごく名前が出てたみたいですね、
うん、
さっきのね、情報がもう高速で飛び交う世界と、そういうものがこれから来るぞっていう作品を作ろうとしてて、
うん、
インターネットのことな、
うん、
エレクトロニックスーパーハイウェイっていうね。めっちゃ可愛くない？私もそれにすごい感動してるけど、すげえ可愛いっていうのを構想して、でその後すぐにその時は構想だけやってんけど、
うん、
衛星技術を用いて、うん、世界中で同時発生するパフォーマンスを同時配信する作品を発表。
ああ、なんか聞いたことある。
もうそれを80万円で発表して、一躍もうメディアアートの父となるみたいなね。
はいはいはい、
うん、そこから始まったって感じみたいでした。
はいはいはい、
で、まあ、いつものように美術館の様子といいますと、ワタリウムやから、
うん、
あそこやっぱ、美術館自体も面白いやん、
まあね、
でプラスそのナムジュンパイクの作品めっちゃ持ってて、昔から交流があったみたいで、
ああ
すごい有名なケージの森っていう、あのなんか木の森林森みたいなのの中に小さいテレビが、
うん、
あのなんていう木の実みたいにバーッと何十個も吊り下がったような作品とか、
うん、
昔の古いテレビでできたロボットみたいな、知らん、大きい積み上がってんねんけど、そういうのとか、う
ん、
結構ね有名な作品がこうバンバンあって、見応えのある展示となっておりました。
へえ、
なんかね前後半に分けられてて、もうナムジュンパイク全部見せたんでみたいなさ。なんかね、ワタリウムの気合感じる、めっちゃ今回
全パイク、
うん、全ナムジュン。
なんかさ、全ナムジュン、
このナムジュンパイクってパイナムジュンみたいな名前やねんな。だからみんなさ、中とかでさ、ナムジュンナムジュン呼んでるみたい。
ああ、そうなんや。
そうそう、パイクは名字。
ああ、なるほどね。
パクナムジュンさんかな。
はいはいはいはい。
うんうん、
じゃあ、あれやな、だからペヨンジュンのことを、ヨン様、ヨン様って。
それやったらナム様、ナム様ってこと。
そうやな。うん、がみんな世間は呼んでるけど、
うん、
浜村ジュンだけ、ペヨンジュンのこと好きすぎて、うん、ジュン君って呼んでたって。まあ、間違いってことやな。
間違い間違い。
パイクって呼ぶのは浜村純ってことやな。
パイクで、パイクって呼ぶのは沖さんって言ってるのと一緒やってことやな。
どういうこと？いや、浜村純は浜村純のことを純君って呼んでたから、
はい、
それってナムジュンパイクのことをパイクって呼ぶみたいなことやろ。
うん、ナムジュンパイクのことを純君って呼ぶことやで。
ナムジュンパイクのことジュン君とは呼ばんやろ。
ペヨンジュンさんは、うん、の方式で言うと、うん、パクナムジュンさんやから。
あ、パク、あ、そういうことか。
そうそう。
あ、パクナムジュンさん
か。そう、だから、ジュン様やったら、やっぱジュン君。
あ、じゃあ、浜村ジュンが、
浜村ジュンがナムジュンパイクのファンになったら、ジュン君ってやっぱり呼ぶっていう。
ああ、そうやな。
ナムジュンだから。
うん、そうやな。
うん。ヨンジュン的な。
めっちゃわかりにくい。
だって浜村ジュンもジュンやねん、もう。
そうやねん。
ややこしい。
う そう、うん、同じ順って言ってたもん。
せや下の名前がナムジュンさんですね、うん、っていうね、
うんうん、まあ今みたいなねごちゃごちゃっとこう意味が分からなくなるのとかもメディアアートっぽいやろ
メディアアートのノイズやろ
そうそうそうそう。
でもさ、ほんでやっぱ作品とかって今まで私らの中ではやっぱ当たり前に有名な人やし、うん、ズロコで見たりしてたものが、ああ生で見れたっていう凄さとか、
うん、
結構この人ユニークなニコニコした人で面白かったり、なんか優しい感じで面白いアウトローなことを何も恐れずわーわーってやってきたんやなみたいな感じの人に見えんねんけど、いや、
うん、
それでな、でも目の前にそのすごい作品あって見てるけど、
うん、
もうメディアアートってさ古くなったら一瞬で古くなるわけやん。
そうやな、っていうかもうメディアアートって概念もないやろ、
うん、いや、うん、一応はあるけど、もうメディアアートの中にもう細分化されてるわけやんか、いろいろさ、うん、なんたらアート、コンピューターなんとかアートとかさ、
いや、うん、っていうかメディアアートって、うん、って感じやない、全部インターネットによって実現されてしまってるみたいなとこあるけどな、あるように見えるけどな。
どういう風に分野を分けんやろな、メディアアートって。
まあ、だからさ、うん、メディア、まあ俺の狭い領域からすると、うん、メディアアートの90年代のメディアアートって割とセンサーとかを使い出して、
うん、はいはいはいはい、
割とインタラクティブ性が高まったんやんか。
そうだね、
それによって、うん、ほとんどインスタレーションっていう言葉に入れ替わったと俺は思ってて、
インスタレーションとメディアアートの差なんやねんっていうのもあるもんな。そうだ、
つまりメディアアートっていうのはメディアを使って、
うん、
メディアっていうかデバイス、なんかのデバイスを使ってそのメディアっていうもののあり方を問い直す的な問題設定なんやろきっと。
そうだね、
うん、でもそうなんて、だってインターネットについてさ、
うん、
炎上とかについて語るのとほとんど一緒って感じじゃない。
そうやな、
うん、
なんか語りとかさ、それこそナムジュンパイク氏もさ、
うん、
語った言葉とかさ、詩とかさ、うん、そういうのも全部作品なわけやか、
うんうん、
って考えたらもう分野ぐちゃってなるな、その辺、
うん、メディアアート自体はもうほとんどないと思う、
ね、さっきちょっと調べてんけど、まあ、日本のメディアアートのこうな感じで言うとさ、うん、八谷和彦さんとか岩井俊雄とか、なんかその辺から来て今はあの真鍋大斗さんとかがその
メディアアーティストの
になるみたいだね、うん、ウィキペディアではそう書いてた
ウィキペディアでは
ウィキペディアさんはそう言ってる、
うん
うん、
パクナム順的に言わんでもいい
そうね、うん、ついついつられてさ、だからさこの人の作品って
ペウィキディアじゃない
分かったって、
うんうん、
ペな、
うん、
ペによるとな、
うん、
だこの人の作品ってすげえ古いブランカンテレビやから、
うん、
もう何個か壊れてるのもあるし、現代美、東京都の現代美術館とかはそのシャープの生産終了になった古いブラウン管テレビ、もう何十台とさ、このナムジュンのために取っといあるみたいよ、
うん、
買っといてとかさ、でそれってどういうこっちゃねんでなってくるな。
そういうことやな、
いつかはだから全部壊れるんやろうという、
うん、そうやろな、
うん、そういうものをこんなさ当時最先端やってた人がさ望んでたんかなと思うとちょっと変な感じするね。
いやでもそれもあれある意味古くさす的なんじゃない。
ああそういうことか、ハプニング。
だからもうその保存じゃないと、
うん、
もう現代しかないみたいなことで、
今しかないわね。
そうそうそうそう、
本当そうだね、
うん、
うん、
まあでも、ね、今の若い人とか見たらうわこんな分厚いテレビ初めて見たとかなるんやろ
う
な、
うん、
ブラウン管とか、
ほんまやな、
うん、ブラウン管ってすごいから、まあ、うちもまだあるけどさ、
うん、もうキューブやん、めっちゃちっちゃいさブラウン管のテレビの作品とかあんねんけど、
うん、
何これって感じやもんな、やっぱ
そうそうそうそう、
うん、30センチ四方ぐらいのもう立方体やもんね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん、
あれはあの奥行きが必要やからな、ブラウン管を、うん、ある程度の画面のサイズにするには。
せやな、
うん、
でもなんかさ久しぶりにやっぱ改めてさブラウン管の画像とか見てるとさ可愛いけどな。
いやいや、
嫌い
嫌いっていうか好きでも嫌いでもないわ。
あそうなんかあのジャミジャミジャミって画面が切り替わる感じとかさ、
うん、
あのジャミ感好きやけどな。
つく時と消える時もいつ壊れんやろうって思うもん。
あー分かる、あのプッ
みたいなで消す時もブニュンみたいな、
シュパーンやってんけど
私イメージ、なんかもう間にこうの光に向かっても絵が全部収束する
みたいな。そうそうそうそうそう、うん、上下か真ん中かの線にプッていくやつね。
そうそうそう、
あれとか見たことないってことやもんな今の人らはな。
今やったらもうあれちゃうゴーストとかも知らんのちゃう。
知らんやろな。
画面がもう焼けてもうて、はいはい、もうあの普通の人物の横に全く同じ人物が白くちょっと透けて映るとか昔よくあったけど今なんかありえへんもんな。
ありえへん。もうあの状態流してるだけでもアートみたいに見えるやろ
う
しな。
そうそうそう、
うん、わざと作ったみたいな。
でもまあ確かに当時はさなんかあの UHF とか VHF とかで電波で受信してたから、うん、その映り悪なったりとかしたらザザザ映るザザザ映るとかさ、うん、画面がゆらゆらって揺れたりとかしたけど、うん、今のデジタル放送って0か1やから、
うん、
映らんかったら消える、
はい、
映ったら 100% 映るの間がないからちょっと色気に欠けるっちゃ欠けるけどね。
いや私栃木の田舎に引っ越したじゃないですか、うん、これでねやっぱ NHK とかねあのデジタルでジャミジャミなんねんで。高倉君の作品じゃないけどドットでビビビビビってなるやん。
あ、なるなる、うん、あれは俺も好き。
あれはちょっと面白い、
うんうん、ブロックノイズがめっちゃ入る。
そうそうそうそう、うん、あれぐらいだよね、うんうん、今で言うと、
はいはい、
っていうね。だからまとめに入るけどすごい作品やし面白いし素敵だとは思うのですが、うん、これがこのままなんかその物感としてのさどうなっていくねんやろうみたいなのもあって、うん、不思議。
いやだから最近はなんかこの下半期はさ、うん、結構あの20世紀を売れてたやん、
うん、
アートトピックで僕たちは、
うん、
だからそれの一個ですよ。
そうなんです、
うん、
っていうね一つ目はナムジュンパイク先生についてでした。
はい、
はい、では二つ目のアートトピック、こちらも美術館は面白い六本木にある2121デザインサイトで行われております。
行ったことないな。
デザインの解剖展、身近なものから世界を見る方法、行ってまいりました、
はい、
ここ建築
最近チラシ持ってきてくれへんねんな。もう
あのさないこと多いねん。
ないの、
うん、ちょっとまあ年末やったしっていうのもあって、両方すげえ人入ってんのかしてんの、ないねん。
あ、ないんや、
うん、切れてたね、
はい、
これはね
切れてない。
切れてる
もう今の二十歳ぐらいの人切れてないって言って何のことですかって言うやろうな。
分からへんな、うん、やばいやばい。あの若い人のことばっかり振り返るのは年いった証拠やで。
いやいやいや、気に意識しとかないとこれ通じひんくなるな終わりみたいな言葉とか。
そういうことか、
うん、
そうやって。私らの代では有名やったけどな。
そうそう、だから俺らの世代だけでそうやって会話を満足してたらダメですよ。
そうですね、
それこそおっさんでしょ。
そうやな、
うん、
分かりました。
切れてない。
切れてるこれは六本木のなんだっけ、はもう出ないあのミッドタウンの方にある美術館で、デザイナーの人がやってたりもするからデザイン系の展示が多いねんけど、
うん、
今回はまさにそこの企画とかにいつも関わってるグラフィックデザイナーで佐藤拓さんっていう大御所さんがいんねんけど、ロッテのキシリトールガムとかね、明治の美味しい牛乳とかね、そういうののやってる系のデザイナーの人で、デザインの解剖っていうのをこの人ずっと続けてて、
うん、
一つの、まあ、デザインっていってもパッケージにですね、
プロダクト、
はい、
はい、
の中の一つをキノコの山、
あ、
お菓子、
うん、
あれをどう作っていくかっていうのをデザインの観点から一から説明していきますせみたいなことなんですね。
あ、はい、
皆さんキノコの山のあのパッケージをすごい想像してくれてると思うけど、
うん、
あれの簡単に言うとですね、背景には田園風景が描かれており、
はい
は
い、
これは黄色と緑の暖色印刷でとか、
はいはいはい、
真ん中のキノコは最初7個やったんが減って今は6個ですとか、
うん、
向きは全部バラバラでとかがもうとにかく文章と 図版で説明されまくってるっていう、
はいはいはい、
そういうキノコの山的な商品が美味しい牛乳だったりなんたりで5個ぐらいあるっていう。
ああ、5個しか紹介されへん、
うん、1個についてでっかい美術館の部屋1つ分ぐらいはあるからもうね、
え、それは何、その人がデザインしたわけじゃなくて、もともとも完成されたものから、うん、この人なりに遡ったってこと。
本当そうです。
資料は当たってないの。
資料でも当たってる。
あ、資料も当たってんね、
うん、 まあ、今ねちょっと画像撮れたから写真をちょっと大木さんにお見せしたいんですけど、
はい、
こういうもう文章とちょっとしたサンプルだったりとか、
うんうんうん、
紙サンプルとかね、
あなるほどね、
うん、プロダクトサンプルとかが山のようにあって、
はいはい、
あとはなんかねパッケージをの、
わすごいこれ、
はい、ね、これはブルガリアヨーグルト、明治ブルガリア
もう一回言って
明治ブルガリアヨーグルト、
うん、の表紙パッケージの表紙を全部、まあ、レイヤーに分けてるのを立体化してるっていう、
はい、
あの例えば左上の明治っていうあの明治のロゴは、うん、その白が下に敷いてあってその上に赤文字で明治 MEIJI って書いてあるっていうのを、うん、わざわざ立体で作って、
そう
レイヤーを可視化、これ意味あるこれ、
うん、私もそう思ってる、
うん、うん、面白いけど、ま
あ、だからこう考え方で、もうそもそもそのデザインの前の、うん、ブルガリアヨーグルトは一体どっから生まれたかみたいな、ブルガリアからヨーグルト持ってくるのにこんだけ交渉してこういうふうに始まってこういう歴史があるからここのデザインはこうでこうでっていう、ほんまにもうゼロから解剖しまくってて、
はいはいはい、
後ろの成分表示はなんでここが何色でここはこう、成分の表示はなんでこれを入れなきゃいけないかとか、そういうのももう一つずつ説明されていますっていう。
ちなみに確か、
うん、
間違ってたごめんなさいけど、ブルガリアヨーグルトって、
うん、
ナノっていいのって、
うん、
1カ国につき1銘柄しかダメっていうルールがブルガリアの方から言われてるらしいよね。
これは多分合ってる、
合ってんの、
うん、
だ明治のこのブルガリアヨーグルトしかブルガリアって言ったらあかん、
ね、言ったらあかん、うん、
ああよかった合ってた。
なんかねそもそもブルガリアヨーグルトって言わさせてくれっていうのを交渉するためにここがすげー頑張ってて、うん、
ああ
うん、
まあ、一応なんか本物の証的な
ことやと思う。
でももはや誰も知らんよな、
うん、なんでやっぱブルガリアってつ国の名前でちゃんとついてんねんでとかね、
まあ、ヨーグルト発祥なんでしょブルガリアが、
うん、そうみたいだね、
うん
うん、
ー
ブランディングの一環として当時頑張ったみたいですよ、うん、そういうのがね、
これいいんや、この明治のスーパーカップのめっちゃでかいカップ半分になって
立体は全部面白い断面図。あとキノコの山も両手広げたぐらいの一粒みたいな、
キノコの山
が断面図があったりとか、
ああ
解剖されてますっていう展示がねあって、もうね多分デザイン学生たちでみっちりみたいな感じだったな、
うん、ああ
で全部写真撮っていいのがほとんどやったから、もう撮りまくってみんな研究すんねやろうなみたいななんか成り立ち、ね、私的にはその成り立ちとか考え方という意味ではいいんかもしらんけど、
うん、
まあもう飽きるというか何というかもう読んでられへんぐらいボリュームあるからさ、
はいはいはい、
すごいなとはなったけどね。
まあデザインに興味あるっていうよりこのおやつに興味がある人の方がわーってなりそうやな、
うん、そうやな。一個ちょっとへえと思ったのは明治ミルクチョコレートっていうあのさ茶色い板チョコ、明治
って書いてあるですね、
はいはい、でっかい明治
80円ぐらいですね。
そうそうそう、あれのデザインの昔からの遍歴とか見れるのは楽しい。
はい、
あとなんかね金と茶色、
うん、
なんか昔から金と白とか茶色と白とか2色印刷でずっと来てんねんけど、うん、それの比率色の、
あ、はいはい、
比率が73とか82とか70何パーやねんけど、うん、それが地球の海と陸の比率やとか謎のこうな、
ちっちゃいトリビアやな、
ちっちゃいトリビアがプンプンプンって入ってたりする。
ちなみに明治のあのチョコレートと森永のチョコレートめっちゃ似てるようなデザイン
で、似てる、あれあんなにインカっていうぐらい似てるよな、
インカってぐらい似てるよな、
うん、ほんまにインカっていつも思ってるどっちかがすごい売れててちょっとわざと寄せたんかなとかさ、
うんうんうん、
あるよね、うんうん、普通さ当たり前のように差別化したいやん、
うん
うん、そうですね。まあだからそういうのをゼロから考えていくっていうデザインのね説明の展示だった。
へえ、
学生さんとかにはいい感じ。
なるほどね、
うん、っていうね、うん、企業のデザイナーとかには必須の展覧会なんじゃないでしょうか。
そうなの、うん、そう感じた、
うん感じた
軽いな。
うん、
うん、感じた。
うん、感じた。でもデザインってこうやって掘り下げて考えねえんでっていうのは知ってたけど。
すごいあの女マガラがさ、すっごいいかつい性病になった時にも同じ風に言ってほしいな。マガラそれ何？もしかして感じたちゃん？うん、感じた。
いやいや、いかついそんなんなったのに。まあでもな、いかついこととかしんどいことほど楽しくしないとな。うん、感じた。
でも感じたとかなったらシャレならんけどな。
そんなことない、すぐ治るやろあんなもん。
なんかそうな。
大丈夫大丈夫、今もう治らん病気なんかほとんどないから。
あ、そう、21世紀やな。
はい、
う
ん、大丈夫ですよ、すぐ治りますから、
うん、21世紀センチュリーフォックスがあの21世紀になったから22センチュリーフォックスにするっていう噂が5、6年前に流れたけどデマやってんな。
ならへんもんな、
うん、
並んでいいやん、うん、21世紀を代表するみたいなさ、
うん、だから22世紀になった時にそれこそ明治的な感じになるんやろな、21世紀センチュリーフォックスは。
なるほどね、うん、ずっと続いていって、
タンタラーン、タタタタンタラタタタタタタタンタラーン、タタタタン、タタタタン、チャンチャンチャンチャンみたいなんでさ、二十一、ライト照らされてさ、
すごいな、
21世紀だってみたいな。
昔からやってんだねって。
古いよねみたいな、
うん。どんどん古くなっていくからね。
まだ映画とかあったんだねみたいな。
恐ろしいよ。それこそナムジュンさんまだ没後10年やで、それでこんだけ古いってことですから、
ね、いやもう映像メディアの進化はもう半端ないからね、
はい、新しいものをこうほど古くなる可能性が早いっていうことですよ。
そうそうそう、でももうあれやで、今年オリンピックがあったやんか、
はい、
で例年やったら4年前までは、
うん、
オリンピックイヤーといえばテレビの新しいのバーンと CM 打って、
うん、
日本でテレビを、新しいテレビでオリンピックを見ようみたいなのが、
うんうん、
今年全くなかったから、
もう
本当に日本のテレビ業界はもうほとんどもう死にたいなんだなっていう、
ね、やばいんやね、
全部もうサムスンとかにやられてるから、はい、ヒュンダイとかに、
えらいこっちゃやね、
もう変わってますよ。
どうするの次の東京オリンピック。
いやだからもうそろそろその頃には、でもな 3D テレビもそんなに定着せんかったしな、
全然あかんかった
、うん、VR でオリンピックなんか見るあれもないしな、
ないと思います、
うん、
ってことはあのさ、もう目の付けどころはシャープでしょ、はどこ行ったん？
いつのキャッチフレーズそれ。そんなんあったなと思ったけど、
あれもうどっかに行ったん？
シャープ、いやちょっと俺
テレビ事業だけどっかに買収されたんだかな、
うん、ありえる、
ありえますね。
なんかパナソニックがいっぱい吸収してたからな、その中にシャープ入ってたかもしれんけど、
いやー恐ろしい。
もう当時といえばもうアクオスとかビエラとかさ、
そうそうそうそう、
亀山モデルとかさ、亀山モデルに関してほんまに文句言いたいねんけどって感じだけど、
あれ亀山、
いや三重県ですよ。
あらま、
そうですよ、亀山工場も潰れてないんやで。
へえ、怖
っ。綺麗なモニターには綺麗な水がいるからっつって三重県の亀山でテレビを作ってますみたいな、もうないねんで、失業者バンバン出てるやろ今亀山市で。
だってあんな大きいとこがそんな潰れるって最悪やな。
そうやで、世界の亀山モデルなんかもうないねん。
あれは日立は、
日立はまあでもテレビだけじゃないからな、
そうやな、日立頑張ってもらおう。日本の応援していこう、
うん、大変やで日本の企業マジで。
本当だね、
うん、
2017年に向けて頑張ってほしい。
もう、うん、もうどんどんもうハードウェアが作れなくなってるからね。
年末年始腰たくない人もいっぱいいるんだろうな、腰にくい人も。
ああ、はいはいはい、
大変だよね、
うん、
まあでも来年も明るい年になるように、
まあ明るいナショナルってことで、
ね、うまいこといきました。じゃあそんな感じで締めようかな。
はい、
2016年もありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もアートトピックをよろしくお願いします。
ザッス。
それでは良いお年を。
良いお年を。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、いやもう年の暮れですけれども、ちょっとあの配信がねこれ遅れまして、あの本日2本、
はい、
ちょっとあの 渋滞が起こってますんで、本日2本配信をするうちの1本目、あの12月のアートトピックでしたけどもね、
はい、
はい、まあ、あのこの後、年内最後の配信は、お手首レディオ第9回を配信したいと思っておりますけれどもですね、まあ、その前にあの年明けのモグラグギャラリーのインフォメーションの方を太田さんの方からよろしくお願いします。
はい、2017年一発目の展示は、
はい、
野々上明人今日の糸口はどこだ、
はい、
を開催いたします。2017年1月7日土曜日から29日日曜日までです。
はい、
オープニングパーティーは1月7日土曜日18時から21時開催いたします。営業はいつも通り13時から20時、月曜日が定休日となっておりますのでお間違いなく。
はい、というわけでございまして、もうね、間髪入れずと言いますか、
はい、
2017年が明けてしまいますけども、まあ、あの僕らとしてはね、ついにこの人、
そうね、待ちに待った
やれるという感じで、まあ、あの2017年一発目に僕たちはふさわしいと思ってますけどね。
思ってます。あの去年のね、去年というか今年、2016年一発目も、もう待ちに待ったって感じで、あの関谷田のりひろを開催しましたが、
そうですね、やっぱりあの、なんていうんですかね、一発目に、まあ、ある意味すごい濃いやつを、
うん、持ってきたいですもんね、
持っていこうじゃないかと思う、うん、まあ、冬で寒いから家出たくないわってなると思うんですけど、うん、
でも絶対見逃したら損します。
いや、この野々上くんっていう人は本当に、あの、なんでしょうね、最初僕らが出会ったのは、あのこの人、あのオーストラリアに住んでてね、その時にあのオブナックスっていう、あのブレイクコアのミュージシャンが、まあ、古い知り合いで いるんですけどとかと、まあ、作ったですね、あのケブクジャラ、ケブルジャラっていうすごいアニメがありまして、あのそれで知ったんですけど、
もうそうですね、
うん、そのアニメもそうなんですけど、この人油絵画家なんですよね。で結構あの最近じゃ僕らの周りで油絵やってる人少ないんです
けど、そうよね、うん、全然いないよね、アクリルの人はいっぱいいるけど、
そうで、そのアニメーションも油絵で作ってるっていう、作ってるって
衝撃やったね。
そう、僕らはもう本当に本人に会った瞬間に、この人なんて言ったらいいかな、なんか俺がまず頭に浮かんだのは、うん、この人本物やなって思った。なんていうか、こう、もうこれは超抽象的なあれなんで、なんとも説明がしようがないんですけど、ザ・絵描き、
うん、
と思います。で、まあ、すごい、あの、あんまり日本で、多分、ここまで大規模な個展、あんまりないんじゃないかっていう感じだと思うんで、あの、すごい、僕らも楽しみなんですけど、なんていうかね、この人の作品世界をこう言葉で説明するのがすごい難しいので、もう本当に見に来てもらうしかないって感じなんやけど。
そうですね。
まあ、あの純粋な、そのなんていうか、絵画を鑑賞する喜びみたいなものに溢れてると思うんで、あの、ぜひね、あの、まあ、まだご存じない方多いと思うんですけど、この野々上明人という男を、ぜひ、ちょっとこの機会にね、新しい、才能といいますか、うん、新しい衝撃の絵画世界をちょっとね、ぜひ見に来ていただきたいなと思っておりますので。
そうだね、ま、なんかこう、うん、マンネリした生活にへきへきとしてるのであれば、ぜひ見に来てこう開眼してほしいですね。
そうですね、まあ本当にあの、なんていうんですかね、あのイラストレーションではなくて、すごいカテゴリーがかなりあの難しい絵描きなんで、本当にこういう人のやっぱ作品見るっていうのは結構喜びがでかいんじゃないかなと僕は個人的に思ってたりするんで、で多分アニメーションもね、何らかの形で会期中に見れるような状況を作ろうと思ってますんで、まあ、その辺はまた追って、あのこのラジオを通じてインフォメーションしたいなと思ってますけども、はい、とりあえずあのこれはもうマストで見に来てください。
見に来てください、
よろしくお願いします。これが2017年のモグラグギャラリーの最初のね、皮切りと言いますか、はい、もう一発目なんで、もうこれぜひご覧くださいというわけでございまして、じゃあこの後間髪入れず、
はい、
とんでもラジオモグラグラジオの、まあ、偶数月末の回電波と言われてますけども、はい、お手首レディオの方も重ねてお楽しみくださいませというわけでございまして、モグラグラジオボリューム321でした。ありがとうございました。Thank you.
right.